皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は他人がいないと自分を定義できない人たちというお話でしたいと思います。今本当にですね、ものすごくその世の中いろんなその不安があると言われておりますけども、中でもですねやっぱりこの他人がいないと自分を定義できない人たちっていうのがなんか見てても本当に大変じゃないかなって感じがするんですね。他人がいないと自分が定義できないというのは、例えば競争がで勝つとか、比較して自分がどうとか、これで自分はあの人の下でこの人の上だということ以外になんか自分がわからない人たちっていうのがやっぱりいるんですよね。なんかこの、なんていうのかな、まあ子供の時からそういう競争社会の中にいたせいなんですかね。例えばその株価なんかでもですね、自分の会社の価値はと言われると、株価という数字見ないとわからないと。だからそれはその、あの会社より低くてこの会社より高いと。で、この数字がですね、高ければ高いほどいいと。だから会社の価値はというと、やっぱりその、証券会社と同じこと言うわけですね。その株価の数字見て自分の会社の価値はと本気で言ったりするんですね。あんた証券会社の人間じゃないんだからそんなこと言わんでもいいでしょうにと思うのにですね、同じこと言うんですね。ああ、多分この人って多分、その一本の物差しで、その場所がわからないと、あと何かわかんないんじゃないかなっていうような感じなんですね。こう話をしていてもですね、会社の中身のこと、そのやってる仕事の意味のこと、まあ、全然なんかわかんないらしくて、もうとにかく頭がね、ここから固着して離れないんですよ。上から何番目、下から何番目、これをいくらと。ここから頭がこう、離れないね。その順位というのかな、この競争の中の順位、格差の中の自分がどこにいるか、そんなことばっかり考えてるわけですよね。ある種これはこの二元論というものの世界なんですね。勝ちと負け、損と得、そのなんか二元、必ずこの二つの極があって、この極の中のどこかというふうに自分を定義しちゃうわけですね。だからその逆に競争がないと自分が定義できないんですよね。なんかその基準、物差しを持ってきて、測って、で、自分がそのどこにいるかっていうことを言わないと、自分がない。そんな風になっちゃうんですね。二元論でありますから。なんか、滑稽な話っちゃ滑稽な話なんだけども、本当にそういう人って大変なんですね。まあ、競争に負けるとしますよね。競争に負けたらもうそれはアウトで、まず負けましたと、すごい敗北感でしょ。本来だから自分の中にもっと別の能力もあるだろうし、それからもっとやればできるんだろうけども、そこに目がいかないんですね。その、軸があって、この軸の下の方に張り付いちゃったと。だから自分はもうダメな人間なんだと。いや、そんなことないと思うんですけどね。そんな軸、どこ入れるかってあんま関係ないと思うんだけども、まあ、ねえ、なんかその軸で自分を測っちゃうみたいな感じがありますよね。それから今度軸でいかに上に上がるかで上の方に来た人っていうのは自分は成功者だと思っちゃうわけですよね。いや、それは軸を入れて成功者だと言ってるだけの話で、あんたそれこそ本当に、悟った人間なのかって言われるとなんか逆だったりしてるよね。単にこの悪徳な方法でね、競争に勝ち抜いて、形式的にですね、まあなんか変な人事を駆使してね、反対派を押し出して、自分はいかにですね、この素晴らしい人間かをアピールして、一切現場には行かずにですね、一切弾を浴びないように上手に立ち振る舞いをして、まあ偉くなったと。だから自分はすごいとかですね。なんかちょっとよくわかんないことを言ってる人って今いるんですよね。で、若い人でも結構いるんですよ、これが。なんていうのかな。そんな年取った人ばかりでもなくて若い人でも結構いてですね。なんか結構すごい勘違いをしてんじゃないかなと思う人が、やっぱいるんですが、やっぱそういう人たちはなんか元気なくなってきてますね。だからこう、新自由主義、新保守主義っていうのは結局そこに行き着いたんですね。新自由主義の場合は、 お金の多い少ないですよね。相場の勝ち負けでしょ。だからお金のある人、相場で勝った人が偉い人で、負けた人が、ダメな人と。こういう軸入れたわけですよね。で、ここで競争させるわけですね。だからもう何でもかんでもその金に換算するわけですよね。年収はいくらだとか、資産はいくらだとか。これでランキングして、で、上にいるからこの人素晴らしい、下にいるからダメだと。で、こういうのはやっぱりこの他人と比較して初めて自分が位置がわかると。この軸に、ね、人が並んでるから初めて自分の居場所がわかるということで、だからやっぱり他人がいないと自分がわかんないですね。他人がいて初めて自分が定義できるわけですね。だからやっぱり自分から進んで競争に入っていっちゃうんですよ。やめとけばいいもの、そんな相場なんかあることないしですね。そんなバカな会社の出世競争なんかする必要ないんだけども、やっぱなんかですね、追われる気持ちがあるんでしょうね。なんかそこどんどんどんどん入っていっちゃうね。で、それは今日の生活のために必要だって言う人が時々いるんですけども、いやそんなこと言ったって今日の生活それで成り立つんですかねと。要するに持続可能なんですかねって言うと大抵途中で終わっちゃうわけですね。大抵途中で終わっちゃってですね、もう軸のことを考えたくもないと。で、自分自身、敗北感だけで中身何もなくなっちゃってるんで、どうしていいか分かんないというような人が、むしろすごく多いんじゃないんです、今。なんかすごく情けないですよね。で、勝ったら勝ったら有頂天になっちゃってですね。でも、有頂天であったらなんかね、偽装がバレたとかですね、隠蔽がバレたとか、なんかその、トラブルに巻き込まれたということで、結局、その、まあ、順位を下げざるを得なくなったと。それでまたこれでがっかりするとかね。あるいはなんか、いやらしい方法でこれを、その、寝技してですね、生き残るとかね。まあ、よくまあ、そこまでするよというようなことが、まあ、行われてるんじゃないかと思うんですね。で、この二元論っていうのは、まあ、そういう意味で言うと、新自由主義の場合は、お金の多い少ないで自分を定義すると。それから、新保守主義の場合は、これは戦いの勝ち負けですね。戦争、暴力の勝ち負けでね。暴力の勝ち負けで、これはその、定義すると。だから、暴力一番強いやつが一番いいやつ。いいやつっていうか、一番上位のやつ。で、暴力弱いやつが全然ダメなやつと。暴力の強い弱いで、人役人を定義するわけですね。で、これはなんか最悪な結果ですよね。でも、その一番その暴力強いと威張ってたアメリカが、見事に負けたわけですよ。ロシアに見事に負けたわけですよ、今回。シリアで撤退でしょ、あれ。だからその、アメリカは今までですね、今までっていうか、911以降なんですけども、先制攻撃論ということでね、人の国勝手にですね、武力で侵略して、先制攻撃で嘘なんですよ。嘘を使って、口実を作って、先制攻撃でひっくり返して、利権を全部もかっさらうという、まあそれやってきたわけですね。イラク、アフガニスタン、それから、リビア、ウクライナ、エジプト、で、シリアでやって、で、シリアでロシアに負けて失敗して敗退したわけですよね。バカな話ですよね。だからアメリカは別にそれ一番じゃない。ロシアの方が強いじゃないですかね。でもやっぱりこの、まあアメリカが一番だということで抱きついてた連中いるわけね。日本もそうですよ。アーミテージだとかラムズフェルドにですね、最高勲章出したわけでしょ。こんな奴らと抱きついてたわけね。それはやっぱり新保守主義の二元論の中で武力の強い弱い、暴力の強い弱いで一番だと思ってたから抱きついたわけでしょ。で、一番じゃないわけですよ。で、右往左往しちゃってるわけでしょ、あれ。まあそんな感じで、なんかその二元論でしか自分定義できない人たちっていうのは実に哀れなんですよね。本当に世界が狭くなってって、結局のところは、その競争で負けた人たちもがっかりして腰が抜けて放心状態で終わりだし、要するに勝ったという人たちもですね、その軸が崩壊すると俺で終わりですよ。もうなんかね、金融だったら、ボルカルールだとか新しい資本規制が強化されて、そんな何て言いますかね、博打型の経済運営できなくなるでしょう。それから新保守主義であればアメリカは負けちゃうわけよ。だ、軸が溶けちゃうでしょ。軸が溶けちゃうということは、その自分の定義そのものができなくなるってことでしょう。ねえ。だからこう、皆さんわかるでしょ？こう、流行を追いかけてるとかですね、いつもなんかこう数字気にしてるっていうのは、みんなそれ、なんかその、二元論で、他者との比較でないと自分が定義できない、それを行動で示してるってことなんですよね。 そうするとダメよね。で、やっぱり一元論ですね、本来はね。自分の上にも下にも人はいない。っていう、あの言葉ね、お釈迦さんのね。要するに天と自分がいるわけでしょ？天と自分の関係なんですよ。そんな他人がどうかってのは他人は他人の役割があって、役割の中でみんなそれぞれ生きてるわけですから。ね、逆に言うと、いろんな役割持った人たちと横につながることは大事だけども、比較してもしょうがないですよね。比較っていうのはまあ、切磋琢磨ってことはいいですけども、なんかそれをですね、人間界の、人間の浅知恵でね、なんか座標軸持ってきて、この浅知恵の座標軸で順番つけて喜ぶとかですね、そういうバカなことはしちゃいかんのでありますよね。やっぱりこの人っていうのはですね、それぞれ役割を持ってこの世にいるわけですから、計り知れないものがありますよね。安易な考え方や、ちょっと見たんでは全く理解できないような大きなその役割分担の中に人は住んでるわけであります。したがって人にとって本当に頼りになるのは天だけですよね。天だけが本当に頼りになる世界で。まあしかしその天、オンリーでその天の声を聞こえたら何でもしろと、まあ言うような話になってくる、一神教に聞こえるかもしれませんけども、日本の場合は、元はたどれば一つなんだけども、役割の神様がたくさんいるっていう考え方ですよね。水を守る神様とか、食べ物を守る神様とか。だから、実際には矢をよろずの神がいまして、あれこそまさに役割分担ということでしょう。ね、神様の世界も役割分担でやってるんですから、水を守る神と火を守る神、どっちが偉いかとかね、そんなバカなこと言っても始まりませんわね。だから、やっぱり人もそうでありまして、それぞれ役割を持ってるわけでありますから、まあ、その役割の中で、皆さんそれぞれ花を咲かせて、協調して生きていくことが何よりも大切でありましてね。だから、あえてその軸を入れるなら、自分と天の間の距離ですよね。自分が今、本来の天の中心に向かって歩いてんだろうか、横を向いてんだろうか、後ろを向いてんだろうか、そこが大事といえば大事ですよ。本来果たすべき役割があって、それにどれぐらい自分は、それに近づいてるんだろうか。会社には定款というものがあるでしょ。でも普通仕事するとき定款なんか見ませんわね。でも定款みんなで仕事してあんまりずれてくるといろいろなんか考え直さなきゃならないことが出てきますよね。それと同じで人もそうですね。こう勝手気ままにやってんとですね、本来その人がやるべき役割から結構離れちゃっていて、で離れるとやっぱうまくいかないことが増えてくんですよね。人から見て、旗から見てどんなに大変なこと、自分で考えてみてこれは偉いことだと思っても、役割になってることっていうのは意外にあれスースーうまくいくんですね。天からなんか役割になってるとですね、やっぱりこの仕事についてあなたはこの役割があると、そういうふうに天が決めたとしか言いようがないようにですね、なんかそれその人やるとうまくいくんですよね。他の人やってもうまくいかないんだけど、なぜかそれその人やるとうまくいくということあるでしょう。そういうもんなんですね。だからやっぱりこの一元論で、まあ天があって天の元での役割分担というふうに考えていかないと本当に安心感を得られないと思いますね。だから競争社会からの離脱とかね、あるいはそのお金に評価されない人間ということを考えると、もうそれは一元論でしか定義できないんですよね。競争とかお金とか、まあ地位とかね、いうものはこれ全部その二元論の中ですよ。高い低いがあって、この高い低いの中で、自分を定義してるっていうことだから、これはやっぱりなかなか成功しないと思いますよ。ですから本当に考えてみればね、この新自由主義とか新保守主義の広がりというのは、なんて言いますか、この二元論的な世界の、まあ、最後だったんでしょうね。もともとなんかヨーロッパでも最初は一元論じゃないかと思うんですよね。ね、なんて言いますかね、土着の信仰ってあるじゃないですか。土着の信仰ってのは大体あれ、一元論ですよね。みんなでね、その土地の自然に感謝するみたいな話は、ね、その大自然の一元論でしょう。まあそれがだんだん、まあいろんな影響、いろんなことがあって二元論になってきて、特に近代っていうのはもう完全に二元論の世界ですよね。豊かであることと貧しいこと、学校に行ったことと行かないこと、戦争で勝つことは負けること、お金を持っていること持ってないこと、それが単なる役割分担ではなくて、 格差つけるわけね。格差つけて順位をつけて、その順位の競争をさせるというのが一つ近代の中のゲームのルールでありましたから。経済だって完全にそうでしょ。経済必ず軸書きますよね。座標軸必ず書くじゃないですか。特に近代経済学。あれ自身がもう完全に二元論でしょう。ねえ、あの軸があるんだから上と下がありましてですね。で、どこがいい、どっちがいいかって話書きますよね。で、必ず比較が出てきますよね。比較して検討すると、いうのが出てきて。だからあれはやっぱりその、そういうまあ近代のですね、いろんなまあ発想っていうんでしょうかね。考え方が基礎にあるんですね。でも例えば露発層の人たちっていうのは全然そうじゃないですよね。例えばあの市民農園とか行きますね。みんなそれぞれ自分のところで畑作ってますよね。もちろんその隣の畑は異様に気になるわけですよ。あの畑どんな風にやってんのかなと、あんなにいっぱい作ってんだと、これは負けてられんなと。確かにそのあの世界もね、いいものを作るっていう競争あります。でも競争って言っても結局それはね、自分との戦いなんですよね。やっぱり自分で作ってこれしかできなくても、いや、それ自分で作ったらまあそれで楽しいわけね。今度作るときにあれぐらい立派なものにしたい。そういうなんか向上心はあるにしてもですよ。その、例えばね、30人が小さな畑を市民農園でやってると、みんなそれぞれそこにある種天国的なものを感じてやってんじゃないですか。30人がですね、その、序列1番から何番までね、並んで勝つためにやってるという、そういうもんじゃないでしょ。やっぱそれは大自然の恵みと自分のね、まさにその関係でありまして、一元論ですよね。自分で自分を定義してるわけですよ。自分がこの楽しく、そして自分がここに生きていて、自分が植物を育ててる。まさにそこに紛れもない自分そのものがあるわけですね。だから、それは他人との比較によって自分が定義されてるんではなくて、自分が自分として定義されてるわけですね。こういうふうになると、人は幸せなんですね。役割分担になりますから、大変な時も、それから楽な時もありますよね。まあ、乗り物の乗務員の人もそうですけども、天気のいい日、晴れ間ばかりの運転とは限らないですよね。天気の悪い日も、雨の日も、雪の日も、それから正月もね、それは運転することあるわけでありまして、やっぱり人生全部そうでありまして、いつもいいとは限らない。でも役割でしょ？役割があるんだから、役割を果たしていけばですね、それなりに人生も充実するし、周りとの協調も取れるし、社会もちゃんとうまく回るようになってるわけですね。そういう意味では、この、まあ一元論っていうのは、天に対する、まあ大いなる、なんて言いますかね、共感というか、天に安心感を感じるっていうか、まあそういうものが、やっぱり、次に出てくるわけでありまして、ロハスっていうのはここまで広がってくる、来てるということは、やっぱり一元論の人が増えてきたんだと、思いますね。だからこう、あんまりこの、ねえ、変なこと気にしないでいいわけですよ。勝ったとか負けたとかですね、あるいは金があるとかないとかね。で、あんまり、それはないと今困りますよ。ですから今、社会全体の運営がまだ、新自由主義、新保守主義の一番最後だから、今のこの状態でいいと思う人は多分一人もいないと思うんですね。で、これをとにかく新自由主義、新保守主義をひっくり返した後はですね、あとは次はもうそういう比較っていうものがあまり意味なさなくなりますから、次はやっぱり自分と天の間の関係っていうことに、もうそこに集約されていくんでしょうね。だから一人こう佇んで一人幸せであるっていうところが基本で、で、その幸せをですね、隣人と分かち合っていくという、そういう形になっていくと思うんですね。まあ、だからこの、簡単っちゃ簡単なことなんですね。言ってみれば簡単な話で、二元論でないと自分を定義できない。勝ち負けがないと、順位がないと自分が定義できないっていう生き方が本当に辛い生き方で、で、これをさえ抜ければですね、まあ何とでもなるわけですよ。でもまあしかし、世界を見てるとやっぱり、欧米なんかでもこの二元論がものすごいような感じがしますね。何がっちゃこう、勝負事みたいになっちゃいますよね。ディベートなんて一番いい例でしょう。あれ、勝つか負けるかだもんね。なんか、どうしてこうみんなね、二元論で勝負して勝つことでないと自分が定義できないなんて思ってんのか。で、アメリカの場なんかの場合は、それが最後今、鉄砲をみんな買ってるわけだから、最後は命のやりとりで決着つけましょうという、こういう話じゃないですか。あれはもう二元論の極致で、まあ今までの文明の最後の成果が二元論による殺し合いだったなんてのはね、まあ実になんか象徴的な話なんですけども、まああれもね、あの人たちも何かのきっかけでね、 一元論に目覚めれば、それは良くなりますわな。イスラムだってどこだってヒンズー教だって全部そうですよね。キリスト教もユダヤ教もなんだか二元論でですね、戦いばっかりやってんから自分たちも行き詰まって崩壊に向かうわけでありまして、やっぱり自分たち自身がね、天と、自分たちの間で一元論だとそれさえ分かればね、物事はうまくいくわけであります。まあこういうところね、大事にしていかなければいけないと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、他人がいないと自分を定義できない人たちということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。